はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんでございます。ボスクラ7月中旬号をお届けいたします。今回はですね 8.5、8.6 新日大阪 G1 の2連戦の生観戦記を中心にというか、それをお届けしますよっていう話です。冒頭でちょっとだけオープニングトークしますね。自転車のね、一緒にまあそのオンライントレーナーで一緒に練習してる友達がね、自分よりね年が15ぐらい下かな、彼まだね30になってないと思うんだよね、が結構なアニメに詳しくですね、オタクって感じじゃないんだよな、でもすごく詳しくて、でちょっとなんかアニメのタイトルで これなんかアマゾンで進めてくるんだけどいいからどうなのって聞いたらですね、すごくおすすめしてくれたのが京アニの吹奏楽をネタにした響けユーフォニアウムでした。今更なんですけどタイトル知ってたけど全然見たことなくてですね、なんですがいざ見始めるとですね、もう一気に見てしまいまして、はい、テレビシリーズが 1,2 あるのと、で総集編が2つあるのかな、でその後スピンオフが1個あって、で続編の映画が1個あって、で新作がちょうどねこのね8月の上旬に封切りになったので、そこまで行っても追いついてね、もう映画見てきちゃいましたけど、いやよろしいですね。なんかこの弱い45にもならんとするおじさんがですね、高校生たちがですね、吹奏楽にかける青春みたいなところを見てですね、グッと来てるのは非常に怪しいものがあるんだと思うんですけども、まあそれでもですね、まあ年齢なんて関係ねえなと思いながら、自分の高校の頃とかね、大学の頃部活に、命かけてたよね、あれね。みたいな時のことをちょっとふと思い出してですね、やっぱりこういうふうに何かに没頭して寝ても覚めてもそれを考える時って必要なんだなってちょっと思ったりしてね、自分たちの子供たちにもそういうところがいつか出てくるかなと思いを馳せてたりするわけなんです。はい、まあ、夏休みもねちょっと映画楽しみになってきてるのが、やっぱトランスフォーマーはね見なきゃダメなんですよね。これも後追いですけど、もう前作ちょっともうねアマゾンで見れる間に全部見ちゃって、次楽しみなんですよ。ビーストウォーズがついに来たので、ちょっとゴリラがどう暴れるのかというところはいきますし、なんか 4DX でありそうなので、もうちょっとそのままいきなりそれでね吹き替えで行ってもいけるだろうということで、ちょっと期待しておりますね。なんか鳥山明の新作もうなんか夏休みのお盆に公開みたいなんですけど、これはこれでちょっと面白いんじゃないかなと思って、またしばらくね G1 が終わったら映画館通いになるのかもしれないですね。なんかネットフリックス契約してサンクチュアリを見ようとは思うんですが、まだちょっとね契約してないですね。いつか見ると思います。年末年始かなと思ったりもしますけどね。はい、そんな感じで、夏休みですね。夏休みというか休みじゃなくて、子供たちは家にいるけどお父さんお母さんは仕事をしてるよっていう夏ですけれども、久しぶりに家族で G1 を見てきたよっていう話も含めて今回お届けいたします。それでは行ってみましょう。はい、それでは G1 大阪 8.5 生観戦に行ってきましたの話をやっていこうと思います。はい、この日はね5時スタートだったんですよね。でちょっとなんか腹減っちゃうから、普段プロレスの興行前ってあんまりがっつり食わないんですけど、ちょっとお腹も減るしな、家帰って9時もあるでしょ、ちょっとその時間に物食うの嫌だなと思ったので、ちょっと難波で何を食べようかなと思いまして、はい、いつもねちょっとなんだ 南海ナンバーとあのエディオンの方のブロックの境目に、まあ、高速が走ってて、その高架下にいつもなんかラーメン屋さんと油そば屋さんがあってですね、すごく気になってたんですが、どうもその油そばが割といけるよということをあの知り合いから勧められましたので、そのキリンジさんっていう油そばで、油そば屋でちょっと油そばいただいてきましたが、まあ普通の油そばなんで特に取り立ててスペシャルじゃないけども平均点高くて美味しかったですね。でまあラーメンじゃないのでちょっと食べるの心持ち早め、熱くないしっていうところがあるんで、まあどうでしょう、エディオンで試合やるときかっこんで油そばかっこんでいくのありかなと思いました。はい。でこの日はギリで会場入りしたんですけれども、2階特別席って言ってよしって思ったんですけど、一応リングの横側のゾーンではあるんですけど、2階のね南側のまあ売り出してる席の一番端っこのとこでしたね、うん、なんか入場ゲート側、うん、であらなんか特別席って言ってもこんなとこなんだねって思いましたけど、まあまあでまあ準備してたんですけど試合見るね、そしたら前の列のところですね、ちょっと見慣れた眼鏡かけた細身の人がですね通ってきて、なんかその人全身ノアコーデで固めてきて、ちょっと新日見に来るらしくないなと思ってて見てたら、ね、ツイッターでいつも仲良くしてもらってる肉球さんでした。はい、イラストの方ね。でこの日はどうでしょう、公式戦以外で触れるべきはですね、第一試合にコブが同期にいきなり F5 サウザンドを出してくれたっていうことですね。これでまあチケットの元取ったというテンションで見ることができました。はい。で、あとは、そうだな、第4試合でファンタズモとオスプレイの翌日の試合の前哨戦があって、ちょっと期待感が煽られたのと、第5試合、岡田、棚橋、石井対、ジオディ。ね、GOD と天山の組み合わせかな、うん、だったんですけども、なんか天山人気がちょっと振り切れててですね、もうこの試合はみんな天山しか応援しないぐらいの感じの会場の一体感でしたね。モンゴリアンする前の週ね、みんな言ってましたね、うん、まあでも G1 って今回ちょっと詰め込みすぎじゃないですか、公式戦8つで1日構成しちゃうとか、ちょっとねお腹いっぱいどころかちょっとどうなのっていうところなんで、まあだから前半8試合ぐらいやって、前4試合ぐらいタッグがあって、後ろ4試合公式戦ぐらいの方がちょっと途中まで肩の力抜いてね見ることができるので、なんかこっちの方が公式戦集中できていいなとも思いました。はい。で公式戦ちょっと触れましょうかね。辻ゲイブですね。辻の替え玉入場、まさかのお兄さんだったんですけど、お兄さんって現場では当然分からなくてですね、やったらとなんか辻と似てる人が替え玉になったんだなって言ってみんな騒然としておりました。うん、まあこれ面白かったですね。はい。なんか調べたら辻翔太さんって言って、こいつも翔太かと思うんですけども、良かったですね。途中のなんかチョップエルボーとか張り手のしばき合いっていうのも良かったですし、なんか新日の試合なんだけどね、チョップでなんか水煙ならぬ汗の煙が飛んでましたんで、まああれってノアで見えるよねって思ったけども、新日でも見れたりして、ちょっとインパクトがありました。はい。ゲイブもムーンサルトしましたね、辻だけじゃなくてね。うん、やっぱり昔の試合とか YouTube でも見れたりして、なんか見た記憶があるんですけど、ゲイブが割と飛んでたりするんですけど、まあ実際に見るとね、ちょっと場内もどよめいてましたね、ゲイブのモンサルトはね。あと大会場で辻を初めて見て思ったのは、辻の白い歯がですね、非常に透明でも分かりやすくてですね、 笑ってるというか余裕をかましてるっていうのがね、あのとてもよろしいかなと思いますし、ゲイブもまあなんかもうあのここで言えないスラングを連発してですね、まあ、絵に描いたようなね口の悪いヒールを演じてるんですが、まあ、まあそれいいですよね、うん、あとゲイブの打撃すごくいいんですけど、なんかいやこんなになんか的確なヒット感を出せる人っていいよねって思いました。まあだからもう辻もゲイブもなんか個性があって面白いレスラーになってきたなっていうことで、いやちょっと新日のこういうあの次の世代上がってきてる世代は面白いですよっていう印象でした。はい。で、次は真田とチェーズの試合は、まあもう真田の試合の安定感がもうなんだろうね、見てて安心しちゃうんだよね。まあ王者かくあるべしっていう、まあなんかきちんとした試合をしていますっていう感じがなんとなく好印象だったり、うん、一時期より真田ってなんかスマートな印象が出てきましたよね、うん、で実際になんか体すごいちゃんとしてる感じがするんですよね、うん、だからまあ真田はいいと思いますよ、うん、なんかいつの間にかなんか安定感と覚悟を身につけたような気がしますしね。で、海のひくれを、まあ、メインを先に言っちゃうんですけど、これに関してもひくれを生で見るべきレスラーだなと思いました。もうとりあえず大きい、うん、これは生で見てひくれの大きさを体感すべきだと思いますね。であとは足攻めをしてあのひくれの足を折って高さを落として並ぼうとする海野の戦略の妥当性も良かったですし、なんかちょっとね海野をいいなと思いました。やっぱりねあの今回の G1 でちょっと海野いいなと思ったんですけど、清宮との引き分け試合あたりからね。で何よりひくれをね、やっぱりゴッドセンド の, あ, のあれあれが出たら終わりという説得力は本当に素晴らしいなと思いました。ひくれを進出ね、うん、でもやっぱりこの日はね一番白熱した、会場も多分一番白熱したのは成田清宮の試合ですね。でやっぱりねあの対抗戦なんだなってちょっと思っちゃったんですよ、 G1 の公式戦とはいえ、ね、と思ったのは、まあ、清宮の進出決勝ブロック進出がかかってるっていうこともあったし、なんか一番そのなんでしょうね、柴田の後継者的になんかストロングスタイルでもあるし、なんか新日本っていうものを体現するかのような成田に、まあね、あの言葉悪いんですけど新日原理主義的なファンはですね、あのやっぱり期待するわけですし、ってなるとあのやっぱり対抗戦なんですね。で近くにですねあの清宮が何するにしてもねずっとブーイングしてる新日ファンがいてですね、ロスインゴの帽子かぶってたんですけど、あのがいてですね、あそうなんだ、その人がいい悪いっていうよりもなんかあこれは G1 だけど公式戦 G1 の公式戦なんだけど対抗戦なんだ、潰し合いなんだって思い出す感じでしたね、うん、なんですけど清宮もやっぱり新日ファンに受け入れられててかなりカイトコールは多かったと思いますね、うん、ノアのファンが言ってただけではないと思うんですよね、うん、で成田ってここまでの公式戦でちょっとパッとしねえなって言ってたんですけど、どうあの序盤に清宮がグラウンドの中でヘッドシザーズをしようとしたのをすぐに断って腕で払いのけた成田っていうものね、ちょっとなんかお前に先は行かせねえよって感じの成田のなんか熱い気持ちを感じたような気がするんですよね、うん、あとはあの成田のスリーパーですね、本当に結構な時間つかめましたよね、あのすっぽんのようにですね、あの離れてもすぐなんかくっつくとかね、コーナーに立たつけられてもすぐにスリーパーでもう一度っていうところにあの本気を感じました。はい。で一方清宮ですけども、やっぱミサイルキックからドラゴンスクリューとかね、もういいですね、やっぱり絵になるし、会場は新日ファンが悲鳴を上げるということですね、うん、 で4の字は1分ぐらい締めてたのかな、これはね。ちょっと他の試合より短めでっていうところでした。うん、で清宮があの三沢張りのローリングエルボーを見せると、成田は円髄を見せるっていうところも、この映し鏡はやっぱり対抗戦なんだと、うん、潰し合いなんだということですね。で成田のコブラはですね、もうなんか一撃必殺感を浸透してまして、コブラに入るだけで会場めっちゃ沸きますよね、うん、ですね。でやっぱり成田はこの日はちょっと違いましたね。タイガースープレックスも変形タイガードライバーも返してますから、うん、ですね。で試合の中でフロントスープレックスを、2度やろうとして切り返されて失敗してるんですけれども、最後の、まあ、変形シャイニングウィザードで走り込んだ清宮を、まあ、もうフロントスープレックスでカウンターでズバリって言ってね、まあ、逆に言うとここでこうやって決めるしかなかったなっていう感じはしますね。でもすごい説得力のある一発で、これは返せませんよと、はい、清宮としてもっていうことですね。ブリッジもめちゃくちゃ綺麗でしたこれね、はい。ということで清宮が3カウントを取られてしまって無念ということですが、はい、清宮脱落なんですけど、この試合に関してはもう納得の、会場で見てる分には納得の負けです、はい。ね、いや悔しかったです、あーっと頭を抱えましたけど、私もどちらかというと清宮好きになってきたので、清宮の勝ちを祈って清宮サイドで応援してた方なんですけどね、なんですけど、まあまあ、もう文句言えねえなという決まり方でした、うん。なんか成田のなんかそこなんかちょっとどうなんて思うようなところがこの試合はなくて、やっぱり清宮がいいとこ引き出してるのかなって思ってるんですけど ね、うん、ね、まあこの試合だからこの日はやっぱり成田清宮だったわけです、はい。で帰りしにはですね、ね、ニクさんと喋りながらちょっと会場を後にしようとしたら、ジェフコブがサイン会をしてるっていうことで、ちょっとジェフコブのなんか緑色の何腕につけるアロハポーズの、なんだろうあれは、うん、腕にはめるやつグローブではないな、うん、なんかそういうハンドサインみたいなやつをコブサイン入れていただいて、コブに言いましたよ、 F5000 出したねって言って、あれが見れてとっても嬉しかったですっていうことを言ったら、また出してやるよみたいなことね、朝飯前だよみたいなことを言ってたので、またどっかで出してくれるんじゃないですかコブと思います、はい。ということで8.5 の、生観戦振り返りでございました。はい、皆さんこんばんは。
娘です。
息子
です。お久しぶりです、ジュニアです。
はい、昨日我々は 8.6 の G1 大阪を見てきたわけなのですが、
うん、
はい、ちょっと振り返ろうか、
はい、
振り返ろうか、
はい。
まあ第一試合からもう全部振り返るのややこしいと思うんで、ちょっと
長い、
なんか記憶に残ってたことだけ言っていこうか。第一試合、
大岩コールがすごかった。
大岩コールすごかったね。大岩なんかすごい技やったよね、あれ。
意外と応援されてた。
なんだっけ、サイドスープレックス固めみたいなのやったよ、うん。なんかどっかに書いてない？どっかに載ってない？すごいのやったよね。
サイドスープレックスホールド
って書いてある？
どこ？
って書いてある。
あ、やっぱりサイドスープレックスホールドなんだ。あれすごいね。あんな見たのすごかったのと、やっぱり清宮どうですか？ジュニア初生清ピですけどどうですか？
マジで衣装クジャクっぽか
った。まあ、マジで衣装。試合はどうでしたか？
試合やっぱりノアらしい。
カッチリしてたね。カッチリしてた、ね。ちなみに久しぶりに真田見たじゃん。
はい。
今真田 IWGP ヘビーなんだけど、 一番強い人なんだけど、どうですか真田。
意外やな。あのかなりの時間離れてた。
ジュニア、あれなんだっけ、真田がロスインゴじゃなくなったの知ってる？
さすがにそれは
知ってる。
知ってるよな。真田はでもいい体してたよね、
うん
うん、ちゃんと絞ってる感じ。はい、第2試合どうですか。石井と棚橋が組んでるのはなんかちょっと感慨深いね。
はい、
あと藤田が元気が良かったですかね。
うん、
あんまりこれは印象ない。
うん、
はい、第3試合です。
天山の人気がすごい
天山好きだよ。もう大阪で天山人気が、まあ、前日の 8.5 でもすごかったんですけど、やっぱりみんなねもうちょっとシューシュー言うんだよね。で天山をが攻められるとみんなブーイングするんだよねということで、もう会場は天山一色でありました。
赤色、
まあ、でもあんだけかっちりもうねジェフコブにやられたら納得だよね。
納得だな、
うん、吸い込まれてね島送りになったしね。
島送りコツアーオブジアイランド。
昨日ヘナーレ誕生日だったんですよ。
おとつい。
おとつい。
8.5 ヘナーレ誕生日。はい、おめでとうございます。
おめでとう。
おめでとうございます。次はどうですか。次はいいっすかも。
うん。
ね。
うん。
フィンレちょっとどうですか。よくわかんない。
よくわからない。
ねえ、ちょっとつかみどころないよね。はい、次どうですか。L.I.J. とハウスオブトーチャー。まあ、これもいいっすか。イービル良かったですね。
内藤人気がバグってたことぐらいですかね。
そうですね。お前ら二人でもあれじゃん、スターダストでさ、超手拍子必死でやってたじゃん。
いやだってなんか乗らないとダメかな、うん、
あ、そう
乗った方が楽しめるじゃんなんだよ、じゃあお祭り行ってもなんだよ、何も買わないでそのまま歩いて家まで帰るのかよ。
あ、ちょっと内藤はまあな、まあ、そう分かったじゃあ今度内藤来たらスターダストで拍手するわ。
そうして、
はい
はい、次じゃあ G1 の
公式戦、
はい、健太と吉橋
坊ちゃん、
もうちょっと見たかった。
坊ちゃん、
吉橋マジでいい線いってた。本当に
吉橋久しぶりに見てどうやった。
なんか
変わってない。
変わってる。
なんかそうそう、あのさ昔のさちょっともういつになったらっていう、ちょっと
神戸でポケたあの頃だ
もん。
そこで止まってんのかいそうだね、まあ、チョップを身につけたからね、
バックで
健太が坊ちゃんがこの吉橋が2勝しかしない G1 ってどうよ。
なかなか周囲が強いんだな。
強いんだよね。
バックページで坊ちゃん坊ちゃん言ってなかった。
あ、健太はね坊ちゃんって言ってたよ。坊ちゃんがなんかあれでしょ、髪の毛がピンクになった。
そうそう、ピンクになったって言ってた。どこやっけ。
そうそうそう、髪の毛染めてるとか言ってね、なんか言ってたよ坊ちゃんが。黒髪だった坊ちゃんが大好きだったのになんだあんなピンクの色にしてんだよ、ふざけんなよっていうストーリーだそうです。
ピンクになったんだ
吉橋はまあ固いコメントしてます。はい、
はい
はい、次です。太一と王冠でした。この試合はどうですか。よくわからなかったんじゃないの君たち。いつもの2人じゃないんですよ。なんか知らないけど、
グラウンドばっかり、
そうそう、グラウンドばっかりやってた。
トナナおはよう。
太一この試合バックドロップ出してないでしょ。
出してなか
った。バックドロップ出してないのは確かにな。
うん。
変。
そうだよね。でなんかあれだよね、本当になんか有形の飛びつき膝十字とかクロスヒールみたいなことやったりとかさ。
関節技がなんかもう一緒
だった。そうだから太一も俺もできんだぜみたいな感じだね。だからまあなんだろうね、あのラーメン屋さんが定番の売りのラーメンじゃなくてちょっとあれじゃないの、サイドメニューで油そば出しましたみたいな感じじゃない。
そんな感じやな、
うん、それなりに美味しい、それなりに美味しいんじゃない。
うん、
うん、なんか、うんうんうん、なんか、なんか岡も言ってますな。はい、まあでもこの試合は新鮮で、うん、悪くなかったんじゃないですか。
次
次行ってみましょう。どうですか、岡田和親対タンガロアセミファイナル。
ロアちゃん勝ってほしかったな。
ロアちゃん勝ってほしかった。え、勝てると思った。
勝てるとは思ってないけど応援してたよ。
あ、ロアを。
ロアを。
あ、そう。
何気に岡田のシングルを見るのが、うん、
あ、岡田のシングル見るのは初か。そうか、
会場で
見る、うん、どうでしたこの試合。結構まあまあ、あの岡田がいい試合作ってんだなって感じでしたよね。
うん、ロアちゃん頑張ってたのに。
まあでもね、岡田はでもこれで負けてもさ、
まあ
決勝は
進出、決勝は確実だったんだよね。
できる、できるって話だったんですね。
うん、なんかこの試合はすごいなんか岡田の実力を出し切らないとかさ、こうさ、なんかこうちょっとなんだろう、試合をこう受けて、
そうだね、
試合をすごくこう成立させるっていう感じを結構強く
出てしまう。うん、今回岡田っていうのは相手を引き出しつつでも負けることはないっていうスタンスでずっと、まあ、吉橋戦とかもそうだったしやってるんで、そうだね、まあ、岡田の典型的なこの G1 の試合だったとは思うんですね。
やっぱ猪木イズムが関係してるのか、7の力、7の力の相手に9の力を出させて10の力で勝つっていう感じ、
うん、そうなの、そんなこと言ってたの。
多分言ってたと思う。
じゃあこれはいいです。でも、もう、はい、でもみんなが、みんなが喋りたいのはこの試合のことでしょう、はい、ということでメインイベントです。エルファンタズモ対ウィルズオスプレイです。まあ、実質勝った方がねブロック突破だよっていう試合でしたが、はい、どうだったの。
ELP 勝って欲しかったな。
出てきた時から2人ともめっちゃかっこよかったよね。華
々しかった。
もうあれだよ、
もう今年のベストバウトこれでいい。
今年のね、でもね、うん、生で見てもね、うん、なんか出会った試合ではね、こいつかな、
オスプレイが
その時のなんか瞬間を考えると、岡田と真田のあの両国のベルト移動した瞬間もすごかったんだけど、もうこれは多分試合単体で見るとね、18分でしょ、
ね、18分、
もうコンパクトになんか見たいものをカチッとまとめられてて、しかもなんかなんだろうね、ここなんだかなーがないよね。
ないの、
全くないよね。
本当
なんかこの1試合でチケット代払っても全然惜しくないっていう、こういうなんか出し惜しみのない、このなんだろう、
まあ、第一試合から結構いいもん見て結構興奮してたんだけどね。
第一試合から結構
第一試合、
天山の周辺でかなりのこと取ってたけど、
第一試合と天山でだいぶと元は取ったんだけど、
でもなんかもうなんか最後になって考えてみると、この一試合を見ただけでもすごい満足みたいな、
うんうん、うん、どの瞬間が一番ぶち上がりました。じゃあこの試合の中で一番ぶち上がったの
は、スリーポイント、あのスリーポイント、
スリーカウント、
そうそうそう、スリーカウントさ、うん、あのドローとしても返して、ドローとしても返して、
まあまあそうなんだけど、
みんながドドドドドドドドドって、
まあそうだね、我々はひな壇に座ってたんですけど、ひな壇っていうのは床材が、まあ、
木なんですよ、
簡単な木なんで超反響するんですよね。ベニヤだから超反響するんですよ、ね、あのためのひな壇だよね、ある意味ね、
ある意味、うん、
まあ、あれは重点オンストンピングなんですけど、まあ楽しみましたね、そこもね。どの瞬間がでも一番うおー、この試合いっぱいスポットがある、
いっぱいありすぎてわからん、
うん、
ファンタズモがでもあのロープから飛び技やったのと、押して破り、オスカッターやったの、本当に
そうね、あれでしょ、ロープウォークからのケブラーダでしょ、
う
それとね、起きて破りのオスカッター、そうそうだね。そうだね。俺 CR2 決まった瞬間終わるって思った。ね、終わんなかったよね。
取ったと思った俺。
ね、CR2 決め技だもんね。そうだね。もう飛びまくったのもね、スワンダイブのサンダーキスもすごかったね。あれ足ピーンって思って。飛んでる瞬間の写真あるか。飛んでる瞬間すごいんだよね。あ、ないか。
ないんだな。
飛んでる瞬間自分の足持ってないというね。それだけ反って。
飛んでる姿勢がすごい綺麗だ
ね。見せるよねっていうことで、まあだからプロレス離れてる人から見てもなんだよこの試合はというぐらい。引き込まれる試合だったことは間違いがないということで、まあ、それこそまあプロレスラー冥利に尽きんじゃないのっていう話ですよね。
長い間ほんまに離れてましたけど、
だってさ、バックグラウンド知らなくてもめちゃくちゃ面白いじゃん。
うん、
そうそうそう。だって正直ファンタズモとオスプレイのこれまでの関係性なんてさ、脇に置いても楽しめるっていうか、これはいい試合だよね。でもっても帰ってくる時とかこの試合のことしか誰も話してないからさ逆にその全体の興行として良かったのっていう話はあるよね。
そうだ、それは言えてると思う。
なんか試合が前の試合とかがこうすっ飛んじゃうよね。
そうそうそうそう、そうだね。
家族4人で見に行った時の大阪って大概前にいい試合があって吹っ飛ぶんですよ。
この間見に行った時は、
高橋ひろむ
復帰宣言だけで
消し飛んだんですよ。
君たちでもあれだよ、あの時はオスプレイ対武士っていう武士の生涯ベストバウトを目撃してるんですけど、
あの武士の生涯ベストバウトが、
そうだよ、
あの復帰によって一瞬で
ちゃんとさ、あの時レフェリー多分レッドシューズだったと思うけど、レッドシューズがオスカッターを食らうっていうところ目撃してるんだよそれでもその後に入ってきたヒロムの復帰が、まあまあそうだよね、劇薬だよね。だってその後さ、ジェイと後藤がやってた試合とかさ、もう覚えてない
で、そんな試合あったっけレベルに覚えて
る。いや、そういう意味ではやっぱり記憶に残るといえば、メインがこうやって盛り上がって終わるのは正しいやり方だと思うんだよね。
うん、本当にそれ
だよね。はい、まあそんな感じで久しぶりのプロレスを楽しんだわけですよ。まあまあたまに見に行くと面白いよね、
うん、オスプレイがコーナーに登って決めポーズしてて、後ろでファンタズモがハートポーズしてるの面白かった。
ハートマークでねやってたのね、面白かったね。まあ、それだけ2人は実は仲良しなんだ。え、今年のベストバウトになりそうです。
なりそうだなと。
でも岡田オスプレイっていうのもうすでにやっててね、オスプレイが岡田越えをしてるんだね。
はい、もうなんかもう、
しかもこの後まだ何かが起こるかもしれない。
何かが起こるんだよな。
もしかしたらオスプレイザックが決勝であったりするかもしれない。
オスプレイザック決勝はちょっと見たいわ。
まあ分かんないよね。
そうだね、
そう、オスプレイ高木が決勝になるかもしれないし、
あスーパージュニアの、
そういうのそう思ったら新日やっぱ
層が厚いよ、ね、そう分厚いんだよね。でもまあまあ新日はこういう風に楽しむのがいいね。まあ、ノアも始まってるんですけど、ノアとはちょっととっつき方が違うし、どっちもどっちで面白いですね。
ノアはなんか重厚な感じの攻防が見られて、
うん、ね、まあ、ノアは9.3 が大阪であります。N1 の決勝があるから、もう決勝見れるのまた面白いよって話です。はい、ということでいいですか。なんか喋り残したことないですか。
大丈夫です。
大丈夫。満足したろ。チケットの元取ったろ。
ね、ひな壇。
はい。ということで奈良内科の 8.6 感染期でした。
ひな壇どこどこする の楽しい。
どこどこするの楽しい。
黙れないかな本当に。
そうね、あれね、あれがいいんだよね。ひな壇どこどこね。はい。でだってワールドで中継見てもね、 どこどこ行って
んだよ。どこどこ行ってんだよ。
行ってんだよね。楽しかったね。はい。はい、ということで今回はここまで 8.5、8.6 の生観戦記ということでお話しいたしました。はい、清宮の G1 が終わってしまいましたね。うん、もうちょっと見たかったな、うん、ね、清宮決勝まで進むって予想してたからねということでまだ今日が水曜日なんでまだ今日の夜で全部出揃うのかなっていうところですけども、いやもうこれはですね、あの生であれだけすごい試合を見せてくれたんで、オスプレイを、まあ、ね、あのちょっと勝ち進むことをあの期待しちゃいますよ。はいですね、オスプレイの次の相手って決まってないの？今日かな、試合のスケジュールちょっと見ましょうか。船橋もう決まってるのが、あ、オスプレイ対フィンレイか。これはオスプレイ勝ってくれよって感じだね。うん、イービル真田いいっすね、うん、さあ岡田とヒクレウが誰とやるのかが今晩決まるっていうところですよね、うんうん、なるほどね。はい、あのヤングライオンもね、新日ちょっと良くなってきてて、あの生観戦してやっぱりあの頼もしいっすよね。うん、なんかみんなキャラ立ちしてるし、それぞれみんな違うし、いいなと思います。でね、あの A ブロックがもうほとんど、まあ自分の中では G1 だったん で特に清宮とレイコン3ね、三重士の、対戦成績だけをまとめてみたんですよ。はい、清宮1勝1敗1分けで点数だけつけると3点です。海野1敗2分け、点数だけでつけると2点です。辻1勝1敗1分け、また清宮と同じ3点です。で成田1勝2分けですから、これで4点になって、この4人の中での点数競争に関しては成田が、一番上回っていると思うんですね。うん、はい、まあ、ちょっと辻成田とか微妙すぎたんだけどね。うん、ね、まあでも、まあ、今回の G はもう今のところ MVP 清宮でいいと思うんですけどね。もうまだ終わってないけど清宮でいいよね、満場一致だよね。っていうことで、あのそんな感じで、ボスクラはお盆休みに突入いたします。はい、まあ、明日はもう一日だけ仕事あるんですけど、はい、こんな感じでお届けしました。さあ、どうでしょうね、あのもう明日明後日でも G1 決まっちゃうんですよね、あの両国行きの人が、うん、ということなんで、そこも主に楽しみにして見ていこうと思います。ご意見ご感想はまたね、Spotify の方から出していただいたらいいと思います。はい、まあ、G1 も終わってで N1 があるんだよね、うんうん、そうだね、うん、N1 あるんだけど、ちょっとなんか G1 見た後で N1 見てもね、やっぱ G1 面白かったっていう、生観戦に勝るものはちょっとねえよな、うん、と思います。ということで今回はこんな感じで終わっていこうかな。はい、ではまた、8月下旬号でお会いしましょう。さようなら。
それでは最後にボスクラをお聞きの皆さん、愛してます。
あ、そうそう、一つだけちょっとね、もう BGM なしでね、ちょっと一言だけ言っとこうと思うけど、とある大物選手がね、前とある団体で国内復帰されたのは皆さんもご記憶に新しいと思うんですけどね、えちょっとあの格の選手のなんかあり方というか、 あの団体のあのマットの上での振る舞いもそうだし、その後のあのなんかね、このネット上でのなんか意見とかをやってる、やり取りしてるのを見ても、はっきり言って気持ち悪さしか感じないんですよね。はい。で、今自分がね、新日とノアが面白いなと思って見てるんですけども、もうできることならそこには関わらないでいただきたいなと思っております。はい、もう本当にあのプロレスを愛する人間の心からのお願いの一つ、まあ、あるプロレスファンの心からのお願いみたいな感じですね。頼むからこっちに来ないでくれ。